御言葉を朗読いたします。詩編第一編一節から六節。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。神に逆らう者はそうではない。彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。神に逆らう者は裁きに耐えず、罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。詩編第一編は、いかに幸いなことかという祝福の言葉を持って語り始めます。いかに幸いなことか、これは何も詩編第一編に限った話ではありません。全部で150ある詩編全体の導入の言葉であり、招きの言葉であるということです。あるいは聖書全体を貫くメッセージと言ってもいいと思います。聖書は私ともに何を語りたいんでしょうか、何を伝えたいんでしょうか。聖書は私ともどこに導こうとしているのでしょうか。それは幸いであり祝福であるということです。いかに幸いなことか、この詩編の言葉を聞くとき、多くの人たちが思い起こす主イエスの言葉があります。新約聖書マタイによる福音書第5章以下に記されている三条の説教と呼ばれる主イエスがお語りくださった説教の言葉です。主は初めにこうおっしゃるんです。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。この後も主は幸いであると何度も言葉を重ねられます。主イエスはなぜこの世界に来てくださったのでしょうか。それは私ども幸いな人生に招くためです。主イエスキリストのゆえに私の人生は祝福された。すべてにおいて私は主イエスのおかげで満たされた。そう言って心から神様を賛美することができるためです。新しい一年が始まっています。教会の歩みにおいて、また私たち一人一人の歩みにおいて、今年はどのような一年になるのか、私どもは全てを知ることはできません。しかし神様の御心は明らかであります。それは私どもを幸いに導き祝福で満たしたいということです。人間的な目から見ればどこに祝福があるのか、そう疑ってしまうような現実に取り囲まれることもあるかもしれません。しかしそのような時でさえも神の祝福に支えられるようにしながら確かな道を歩むことができる。神様は約束してくださるんです。いかに幸いなことか、この祝福をもって語りかける詩編の詩人ですが、では具体的にどのような人に向かっていかに幸いなことかと語っているんでしょうか。もちろんそれは神を信じる者たちに向かって語りかけていることには間違いないのですが、さらにそこで問われることは、神を信じている者たちは普段どのような生活をしているのかということです。幸いな人とはどのような人であるのか。詩人は一節でこう語ります。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず。興味深いことに、詩人は幸いな人というのはズバリこういう人のことだ、そういう言葉から始めないんです。いわゆる否定的な言葉、 逆説的な言葉を重ねることによって、幸いな人がどういう人であるのか、そのことを明らかにしようとしています。ここでは3つのことが言われています。1つ目は神に逆らうもの、2つ目は罪あるもの、3つ目は傲慢なものです。で、これは3つのタイプの人がいるというのではなくて、いずれも神様に背を向けて歩んでいる罪人のことです。そのような者たちの計らいや考えに従って歩まないこと、その道にとどまらないこと、共に座りそこを自分の居場所、また立ち位置にしないようにと進めています。このように語る背景には、詩人が実際に罪の道に行ったり来たりする信仰者の姿を見てきたのではないか、そう推測する人もいます。せっかく信仰に導かれたのに、そこから離れたり、また離れたと思ったらまた神様のところに戻ってきたり、そういう生活を繰り返すんです。そしてついには神がいないような生活をしてしまうようになったというんです。神との関係がない、神と関係ない生活を送った方が楽しい、そう思えるようになったというんです。だから詩人はそのような生き方をしてはいけない、そう戒めています。一節で語られている神に逆らう者、罪ある者、傲慢な者というのは、これはすでに洗礼を受けている私どもにとって全く関係ない、そういうことではありません。私どももまた神様のご計画ではなくて自分の思いを第一にして生きようとしてしまうところがあります。心がぐらつき、神のもとにとどまり続けることができなくなってしまうことがあります。何があっても私は許されているから大丈夫だという安心感は、同時に悪を真実に、罪と悪をですね、真実に恐れ、それと戦う力をも与えてくれるものだと思います。主が共におられるという安心があるからこそ、ますます主により頼み、主が備えてくださる道を選び取っていかなければいけません。主人は改めて私どもにとっての幸いとは何であるか、そのことを語っています。神に逆らわないということは神に従うことですが、さらにそれは具体的に言えばどういうことか、そのことを語るわけです。2節です。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、幸いな人、それは主の教えを愛する人のことです。その教えを昼も夜も口ずさむ人のことです。主の教えというのは神の律法のことです。御言葉のことです。難しいことが言われているわけではありません。何をもって神様はあなたは幸いだとおっしゃってくださるんでしょうか。それは神を愛し、それゆえに神が語る言葉を愛して生きているということです。御言葉そのものを愛して生きているということです。御言葉を信じたら御利益があるとか、反対に御言葉を信じないと悪いことが起こるから、だから御言葉を信じる、御言葉を愛する、そういうことではなくて、神の御心そのものである御言葉を、また神の臨在そのものを表す御言葉を愛すること、そこに私どもの幸い、また祝福があります。御言葉を愛するがゆえに、昼も夜も、つまりいつもですね、いつも御言葉を口ずさみます。殉教の時だけでなく、逆境の時も御言葉を口ずさむんです。口ずさむというのは、決して大きな声でというのではなくて、唇を震わすような低い声で自分に言い聞かせることです。また口ずさむというのは、他にも思い巡らす、思い起こす、うめく、つぶやく、吠えるというふうに、さまざまな言葉に言い換えることができます。また黙想すると訳すことができます。御言葉を黙想するとはどういうことでしょうか。大事なのはですね、 それは今私たちに語りかける神様の言葉に耳を傾けるということです。聖書の言葉を音読したり、その御言葉をめぐって、いろいろと考えることももちろん大事ですが、同時に今ここにいる私に向けて、私たちに向けて、あるいは私たち教会に向けて、神が何を語っておられるのか、何を語ろうとしておられるのか、そのことに耳を傾けます。聖書の言葉は決して昔の言葉ではありません。なぜなら神様は今も生きておられるからです。今も私どもと共にいてくださるお方であるからです。その神様の言葉を口ずさみ、思い巡らし、この私への語りかけとして耳を傾けるとき、私の今の生活、そして将来の生活が形作られていきます。教会の土台も同じように、御言葉に立つことによって、御心にかなう教会が建てられていくのです。また聖書の他の箇所に目を通してみますと、御言葉というものは、読むだけのものではなく、また聞くだけのものではなく、食べるものである。そのような言い方がなされています。とても興味深い表現だと思います。例えば預言者エレミアはこのように言います。あなたの御言葉が見出されたとき、私はそれをむさぼり食べました。あなたの御言葉は私のものとなり、私の心は喜び踊りました。エレミア書15章16節です。また御言葉の味わいは、あなたの仰せを味わえば、私の口に蜜よりも甘いことでしょう。あなたの仰せを味わえば、私の口に蜜よりも甘いことでしょう。そのような言葉が詩編第119編にもありますように、御言葉の味わい、それは甘いものであり、美味しいものであるということです。つまり私たちに喜びと幸いをもたらすものだということです。普段の私たちの食事のことを考えてみると、わかるんですが、私たちが口にしているものは、必ずしも自分の好きなものばかりではないと思います。中には味が薄かったり、苦いものもあると思います。正直、自分の口に合わないものを食べなければいけない、そういうこともあるでありましょう。もし偏ったものばかり食べてしまうならば、私たちはすぐ健康を損ねてしまいます。自分の体のことを考えるならば、栄養バランスを考え、いろんなものを食べる必要があります。聖書の言葉もですね、中には自分の好きな言葉も、御言葉もたくさんあると思いますが、なかなか受け入れにくい御言葉も中にはあるかもしれません。あまりにも厳しいことを命じている、そう思う御言葉もあります。しかし神様が私どもに御言葉を与えてくださるのは、私たちが御心にかなった健やかな人間として生き、また成長するためです。祝福に満ちた人生を生きるためです。私どもが主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさんで生きることができるようになるためには、これはやはりどうしても訓練というものが必要です。子供の時に嫌いだった食べ物が、大人になって初めて食べることができるようになり、しかも美味しいと感じることができるようになるまでには、やはり時間というものが必要だと思います。私たちはそこで、食わず嫌いになるのではなく、そういう中で、御言葉に触れ続けることが大切だと思います。生活習慣となるまで御言葉を口ずさみ、思い巡らし、また黙想するのです。そのようにして神様の御言葉の中に、つまり神様の中に自分の居場所を見出し、神と共に生きる人生を喜ぶ人たちは幸いな人なのです。豊かな実りが与えられるんです。そのことを詩人は美しい例えを持って語っています。それが3節です。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。御言葉を愛し、昼も夜も御言葉を口ずさむ人、 それはどういう人なのか。それは流れのほとりに植えられた木だというんです。この流れというのは、自然に流れている川というよりも、灌漑用の水路というふうに考えられています。また木というのも、山や森に自然に生えている木ではなくて、植えられた木とあるように、誰かがわざわざ水路のほとりに移し替えた木、移植された木であるということです。なぜ移し替えたんでしょうか。それは水路があるからです。水が流れているからです。命の源である水が絶えず流れているからです。暑く乾燥しがちなパレスチナの地にあって、水の存在は命そのものと直結しています。移し替えられたというのですから、その木はもしかしたら水の流れがない乾いた場所で今にも枯れかかっていたのかもしれません。しかし誰かがそのような木を見つけて、わざわざ水が絶えず流れている水路のほとりに植え替えてくれたのです。詩人は誰が木を移し替えたのか、そのことまでは語りません。しかし誰が移し替えたのかは明らかではないでしょうか。私どもまた命の源である水の流れから、はるかに遠いところで渇きを覚えながら生きていた存在です。神が与えたもう命の糧である御言葉ではなく、悪しき者の計らい、また自分の思いを第一にして生きていた存在です。それは神様の目から見れば今にも枯れそうな木に過ぎませんでした。しかし神様がそのような私たちを見て憐れんでくださり、そして神自らが私どもを手に取り、命の流れのほとりに植え替えてくださったんです。主を愛し、主の教えを愛する人間に変えてくださったのは神様ご自身です。神様は水のほとりにしっかりと根を下ろすことができるように地面を掘り起こしてくださいました。だから私の人生の中に絶えず流れているのは命の言葉である御言葉です。私どもがどのような状況に置かれていても、たとえ試練の中にあっても、罪の中で苦しんでいても、私どもは御言葉という水の流れのほとりにいるということです。灼熱の暑さに襲われても、強い風に吹きつけられても、木の根元がしっかりと水のほとりに植えられているがゆえに、そこで耐えることができ、そこでなお生きることが許されるのです。そのような御言葉が私どもの歩みを取り囲むようにして、それぞれの生活を守ってくれます。守るだけでなく、私どもを正しい道へと導いてくれます。だから主の教えを愛し、昼も夜も口ずさむ人について、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない、その人のすることはすべて繁栄をもたらすと語ります。御言葉に生きる人の人生は虚しいものではありません。実を結ぶ人生です。すべてが繁栄をもたらすと言い切ることができるほどに祝福に満ちた人生です。ではここで言われている実を結ぶとか繁栄をもたらすというのはどういうことでしょうか。何をしてもうまくいくということでしょうか。何の思い悩みもなく、何の病気にもかからず元気に生きることができるということでしょうか。それが聖書が語る幸せということなんでしょうか。そういうことではないんです。次の4節5節との対比から、実を結ぶことが何であるか、繁栄するというのはどういうことであるか、そのことを考えたいと思います。4節5節、神に逆らう者はそうではない。彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。神に逆らう者は裁きに耐えず、罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。ここで言われていることは、主の教えを愛さずですね、神に背を向けている人たちのことです。一節でも言われていたように、神に逆らう者、 罪あるもの、傲慢なものです。その彼らの行き着く先がどういうものであるのかがここで語られています。神に逆らうものは風に吹き飛ばされるもみ殻だというんです。身の入っているものとそのもみ殻をですね、この見分けるのはとても困難です。見た目はどれもおなじみが詰まったもののように見えるからです。そこで農夫たちはどうするかというと、風が吹いている場所に行って、穀物を上に高くこう放り投げるそうですね。そうしますと、実があるものは重さがありますから、下に落ちます。しかし、もみ殻は中身がなく軽いですから、吹き飛ばされてしまいます。農夫は下に落ちたものだけを実りとして収穫します。一方、吹き飛ばされたもみ殻は集められ、最後には火で焼かれてしまいます。旧約聖書の中でよく用いられる神の裁きの例えであります。6節の終わりにも、神に逆らう者の道は滅びに至ると記されています。私どもはこの世において、形は様々かもしれませんが、実を結びたいと願うものだと思います。成功を収め、豊かになりたいと願います。そのためにあらゆる努力をし、苦しいことにも耐え忍びます。いろんなものを犠牲にします。そのこと自体決して悪いとは思いません。しかし神を忘れ、神から離れたところで、自分一人だけ実を結ぼうとする。そこに人生の意義を見出そうとする。そうするならばその人生というのは、虚しい人生なんだ。神様はそうおっしゃるわけです。どれだけ華やかにこの地上を生き、手に入れたいものを手に入れることができたとしても、そのことが終わりの日の裁きに耐えうる確かな保証になるわけではありません。いや、何の役にも立たないんです。一方で主の教えを愛する生き方を大切にする人は、終わりの日の裁きに耐えることができる。そのような確かな実りが与えられています。自らの地上の命の終わりを意味する死においてさえ、神が与えてくださった祝福のうちに死ぬことができます。復活の主イエス・キリストのゆえに、死を超えた望みに今ここから生きることが許されています。この地上の歩みだけが私どもの歩みのすべてではありません。この地上ではまだ見えてこない実り、終わりの日において初めて明らかになる実りがあるのです。けれどもそこで、実を結ぶ時がまだ来ないと言って諦めの重にとらわれる必要はありません。御言葉に聞き従う者は必ず実を結び繁栄する。虚しく終わることなど絶対にありえない。終わりの日においても価値を持つ確かな人生を今ここから生きることが許されている。これらの確信を持ってどのような時も大胆に歩むことができます。苦難の日々にあっても落ち着いた生活を送り、終わりの日に与えられる救いの完成を静かに待ち望むのです。詩編第一編は意図的に神に逆らう者と神に従う者と神に従わない者を対比しながら語っていきます。そして最後に両者がどのような運命をたどるのかが明確に語られています。知恵の詩編というふうにも言われています。知恵の詩編。詩人は私どもに問いかけるんですね。あなたはどちらの道を選びますか？神に従う道を選びますか？神に逆らう道を選びますか？考えるまでもなく、誰もが神に従う道を選ぶことでありましょう。誰も滅びの道を歩みたいなどとは思わないからです。そうだとしたら、私どもの歩みはいつも躊躇することなく、神に従う道を歩んでいくことができるはずです。どのような時も、主の教えを愛し、昼も夜も御言葉を口ずさむ道を選び取っていくことができるはずではないでしょうか。 また詩編第一編ということに限らず、主の教えを愛する者は神が授けてくださった知恵によって賢く生きることができます。目の前の苦難そのものを吹き飛ばすような力は私たちにはないかもしれません。今抱えている悲しみを一瞬にして喜びに変える力もありません。想定外の大きな出来事に襲われた時、パニックになって今何をなすべきかわからなくなることもあります。しかしそこで御言葉に耳を傾けるならば、愚かな振る舞いをしなくてもいいのです。神などいないと言って神に背を向けなくてもいいんです。このような時も御言葉の恵みに取り囲まれ、神が生きておられることを深く味わいながら、そこで賢く生きることができます。祈りつつ御言葉に聞き歩んでいくことができるんです。最後の6節にはこうありました。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。神は私どもの歩む道を知っていてくださいます。単に私たち人間のことを知っていてくださるというのではなくて、神に従う人の道を主は知っていてくださるですね。知るというのは愛するということでもあります。神様は私たちの一番の理解者であり、また味方であるということでもあります。今年も私どもは神に従う道を歩んでいきます。主がお語りくださる道を歩んでいきます。その道中で予期せぬことが起こるかもしれません。大きな選択が強いられる時があるかもしれません。あるいは神様を悲しませてしまうこともあるかもしれません。しかし私どもの神はイエス・キリストの父なる神であり、それゆえに神の愛から私どもを引き離すことができるものは何もないのです。また主を愛する生き方は自分一人で行うのではありません。教会の仲間と共に御言葉を愛し、御言葉に耳を傾けていきます。宗教改革者のマルチン・ルターという人はこの詩編第一編を解きながら、三節の水の流れという言葉について、神の恩恵の川、神の恩恵の川、あるいは天界の川、そういう表現をいたしました。まあ、天界の川というのは天に流れている川ということですね。その恩恵に私は今この地上にあって、すでに預かることが許されています。主の日、私どもが教会に集い礼拝を捧げるのは、本日の招きの言葉にありましたように、主イエスが私のもとに来なさい、あるいは乾いているものは私のところに来なさい、そう言って招いてくださるからです。ここにあなたを真実に生かす命の水がある。主は私たちに告げてくださっています。主の日、私どもも感謝を携えて主の前に集いますが、主イエスはそれ以上に豊かな恵みを持っていつも私どもを招いていてくださいます。主の招きに応えるとき、私どもは水のほとりに植えられた木のように、命の御言葉に根を下ろしながら生きているものであるということを改めて知ることができます。私にとっても教会にとっても本当に必要なのは、神が与えてくださる命の言葉であるということをここで何度でも教えられるのです。その度に私どもは神に祝福されたものであり、神様に愛されているものであることを知り、神様を賛美します。幸いなものよと呼びかけてくださる主の教えを愛し、主を信頼し、主の喜びに生きること、ここに教会を形作る力が与えられていくのです。お祈りをいたします。神よ、あなたは私どもの道を知っていてくださいます。この一年の歩みだけではなく、すべてを知っていてくださり、 御心のままに導いていてくださいます。御霊を与えてください。あなたの言葉を愛し喜んで従う信仰をこの一年も確かにすることができますように。この一年も主よ、あなたが私たち教会に、また私たち一人一人に与えてくださる祝福を期待し、あなたとあなたの教会に仕えていくことができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。